在庫を持たない副業の教科書。皆さんこんにちは。突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松博人です。
竹内小前です。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、考えてみたら、でこちら在庫を持たない副業の教科書なんですよね。
ですね。
いや、今すごくいろいろこう売るとかクラファンの話いっぱいしてきたんですけど、はい、
うん、
これそうだね。だってアンコール販売の話もされましたけど、
はいはい、
そういえばあれ在庫持ってないんだよね。え、どうやって売るの、どうやって、えって私は思ったんですよ在庫ないんだよね、
はい、
売るものなくないとか思っちゃうんですけど、これ、
はい、
どういうことなんでしょう。
あ、そもそもの話
そもそもすいません、そもそも、
いわゆるクラウドファンディングっていう、まあ、仕組みで、まあ、販売してますよっていうところなんですけど、まあ、僕の場合はその海外のメーカーさんの商品を販売させてもらってるんですよね。
はい。う
ん、まあ、その際に、まあ、海外のメーカーさんと契約結ばないといけないじゃないですか。
はい。はい。
その時に、まあ、クラファンやりますよっていうことを、まあ、お知らせしながら、はい、で、クラファンでまず、あなたの商品を紹介させてもらいますと、日本で。
うん。
うん。で、そこで、どれぐらい欲しい人がいるかを募りますと。
うん。うん。
で、そこで、まあ、100人欲しいよって言ってくれたら、その100個、あなたから仕入れて、販売しますよっていう流れなので、
うん。
まず自分で在庫を抱えながら紹介するんではなくて、
うん。うん、
海外のメーカーさんが持っている在庫だったり、
うん、
まあ、一から生産するでもいいんですけど、
うん、
そういう状態の時に、クラファンサイトで紹介して、
うん、
まあ、受注を募って、
うん、
で、受注数が集まれば、そこからメーカーさんに発注して、
うん、
手配してお届けするっていう流れなんで、
はい、
まあ、全くこっちは在庫を持たずに、右から左に流れていくと。
右から左へ。
そういう仕組みになってます。
だから、集める方としては、例えば100募ってますって言ったら、絶対100集めたいんですよね。
まあそうですね。はい。
そうじゃないと、その海外のメーカーさんにも、なんか申し訳ないというか。
うんうん、まあまあまあそうですね。
ですから、結構それって、
うんうん、
力入りますよね。
そうですね。ただ、そのメーカーさんには、なんだろうな。テストみたいなもんですよっていうことは伝えるんですよね。その、日本の市場にマッチするかどうかを、
まあ、
こっちが手伝いますよ。まあ僕がクラファンっていうところを活用しながら、
うん、
この商品が日本で受け入れられるかどうかを、
はい、
うん、まあ、テストしていきましょうみたいな、まあ、そういう感覚ですよね。マーケティングテスト、マーケットテストみたいな。
おー、そういうことですか。
うん。
じゃあまずはちょっとちっちゃいところからテストしてってよ、勝負してみない、うん、っていうことなんですね、うん、
そうですね。なので、そのいわゆる発注数をこれ以上くださいとか、
うん、
そういうことは言わないでっていうか、契約書にそれを盛り込みませんよっていう、発注が0でも1でも対応しますっていうところを、
うん、
まあ契約結んで、
うん、
なぜならもうテストだからみたいな。いうのにしといて、それでも100売れた ?1000 個売れた、
はい、はい。
ってやればもうラッキーじゃないですか、お互い。
はい、
うん。まあそういう感覚で始めるっていうところですね、そのベースは。ただ、やるときはもちろん一個でも多く売るために何をしたらいいのかっていうのはもちろんちゃんと考えて動くんですけど、
うん、
だから安全安心な条件を作った上で頑張るみたいな。
あのね、
うん、
ただでもすごいですね。そういう言い方があるんだって今私思っちゃいました。
そういう言い方をしますね、海外のメーカーさんに対しては。
それは何ですか、 マーケティング業界では、そういう言い方当たり前なんですかね。
まあ、別に変では全くないっすよね。
お
うん。全然。
なるほどね。まあ、試供品じゃないけども、テスト販売。
そうです、そうです。ページを作って、クラウドファンディングっていうサイトにも載せてみますと。うん。
へえ、それって、
うん。
メーカーさんは、オッケーオッケーってすぐ言ってくれるもんですか？
メーカーさんにもよりますけ
ええ。
ど、やっぱそこを説得する、納得してもらう、まあ、時に今までの実績を伝えるとか、うん。で、クラウドファンディングを、に掲載することによって、そもそも認知が取れるよっていう話をしたりとか、うん。まあ、いろんなメリットですよね。そのクラファンに出すメリットと、とか、僕と組むメリット。やっぱり伝えて、まあ、こいつなら任せてもいいかなとか、信頼できるなとか、いう気持ちにさせないと、まあ、契約には至らないんで、まあ、そ
ね
こをやる必要はありますよね。
え。いや、今更ですけど、めちゃくちゃビジネスですね。
そうです
今
ね。
更、今 更
そ
気がついちゃったみたいな。いや、やっぱそこはしっかりビジネスなんですね。
そうですね。確かに、確かに。
なんかほら、ね、やっぱりこう、売るときっていうか、出すときは、やっぱりね、応援してもらうとか、それいいですよってね、おすすめするっていう感じではあるんですけど、やっぱり、こと、誰かのものをこうしようっていうときは、やっぱりちゃんと契約とか、ちょっとテストだからって誘導しないと、それ実行に至らないんですね。
そうですね。やっぱり有利な条件。まあ、いい商品でも、やっぱりいい条件で、を結ぶってことがすごいポイントで、めちゃくちゃいい商品、売れそうな商品だったとしても、もう条件が悪いと、それだけで苦しくなっちゃうんで。
そうか、確かにね。苦しくなっちゃうっていうのは良くないですよね。
そうですね。もう例えばもう100個絶対売らないといけない。まあ、その日本で売れても売れなくても100個僕が仕入れないといけないっていう状態で動くとなると、ちょっとガチガチになっちゃいそうじゃないですか。
そうか、そうか。だからこの在庫を持たない楽さっていうのはあるわけですね。
そうですね。もう最悪売れなくても、もうリスクゼロみた
リスクゼロ。いい
い
言葉ですね。
な。そうですね。そうっす。
そうか。だからやっぱりそこの在庫を持たないリスクゼロっていうところに目をつけて、大松さんはクラファンを続けてる。
いや、本当そうなんですよ。なので、その、副業から始めたい人とかっていう方でも、その、まあ、リスクがないんで、やりやすいですよっていう話ですね。
確かにね、本業を持ってる上で、持ってる上に、なんかよくわからないリスクまで背負わされると、もう心が折れちゃいますよね。
そうですね。もう在庫を背負わないといけないと か、まずはその仕入れしてお金が出ちゃっていくっていうのって結構ストレスだと思うんですよ。なので、うまいことやれば、だからその最初に販売してしまって、で、プラットフォームから入金を先にお金もらって、そのお金で発注して支払うっていうことも全然できるんで、そうなると、なんか自分のお金が減った感とかが全くなく利益だけが残るっていう状態を作れるんで。
気持ちのいいビジネスですね。
そう、いや、でも本当にそうですね。なんか資金繰りみたいなこともそこまで気にしないでというか、まあ設計だけしておけば、まあそこで資金がなくなるとか、そういうリスクはないんで、まあいいですよね。
ありがとうございます。在庫を持たない、もう副業の教科書ということで、改めてお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。
お願いします。